本日私たちに与えられました神の言葉を朗読いたします。本日与えられました聖書箇所は新約聖書209ページ、ヨハネによる福音書第20章1節から18節まででございます。お手元の聖書後ろの方の括弧新209ページ、ヨハネによる福音書第20章1節より18節までお読みいたします。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと天布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロもついた。彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓についたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは遠庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスが、マリアと言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語でラボーニンと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父でありあなた方の父である方、また私の神でありあなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。
婦人よ、なぜ泣いているのか。墓にたどり着いたマリアが、天使たちから、そして遠庭だと思っていたイエスから言われた言葉です。婦人よ、なぜ泣いているのか。マリアにしてみればそれは至極真っ当なことでした。愛する主イエスが金曜日の朝に十字架にかかり、墓に葬られ、 そうなきがらを処置しようと日曜の朝に行ってみれば、そのなきがらすらすでにない。命が奪われた。それだけでも悲しいのに、その体ももはやどこに行ったのかわからない。誰がそんな悪いことをしたのか、誰がそんな心ないことをしたのか。マリアはただ泣くしかありませんでした。愛するものが奪われた。それも確かにマリアにとっての悲しみだったでありましょう。しかしこのマリアが泣く、それは私たちの嘆き涙でもあります。正義はどうして踏みにじられるのか、優しさはどうしてこうも軽んじられるのか、誠実さは無意味なのか。良いと思ってやっていること、正しいと思ってしていること、これが必要なことだと頑張っていること、評価はされません。否定をされます。拒絶をされ、馬鹿にされたりもします。正しいことがどうして正しいと分かってもらえないのか、正義がどうしてこうも軽んじられるのか。神の子として神の言葉を伝えたはずのイエス・キリストであるにもかかわらず、そのものが人々から疎まれ、否定され、処刑される。マリアの涙は当然の涙、私ども人間の真っ当な涙であったでありましょう。婦人よなぜ泣いているのか、言葉を言い換えるならば、泣いているあなたはおかしいということです。なぜあなたは泣いているのか、泣いているのはおかしいぞ、そう言われているのがこのマリアです。それでもマリアには泣くしかありませんでした。正義が否定されたのになぜ泣かずにおられようか。ヨハネ福音書、これは2000年間読み継がれてまいりました。むしろ最初に読んだ読者たちの方がそのことははっきりと分かっていたかもしれませんが、このヨハネ福音書はいろいろな仕掛けをしています。何度も何度も読まなければその仕掛けに気がつくことができないほど、ヨハネ福音書は巧妙であり、そしてまたはっきりと、そして奥深い仕掛けをこの物語の中にあちらこちら隠しています。時間と空間、これもヨハネ福音書の中では特別な取り扱い方がされています。時間は私たちは過去現在未来流れていくと思っています。ヨハネ福音書はそういう書き方はしていますけれども、実はそこで語られているのは今しかないでしょう、そういう言い方がなされています。そして空間、私たちはこことあそこ、それを区切ります。こことあそこを区切って、ここは仲間、あそこは敵、敵味方を考えます。ヨハネ福音書は空間、それもこことあそこがない、互いに愛し合う一つである、そういう空間に対する取り扱い方もこの福音書の大きな一つの特徴です。そして今日の場所です。婦人よなぜ泣いているのか、よく読んでみるとこれはマリアの前とマリアの後ろから言われています。前と後ろ、時間は一直線上に流れている。ユダヤ人の考え方は 背中を向けて、時間は進んで背中へ向けて背中へ向け、後ろ後ろへと一直線上のものを歩いている、それが彼らの時間理解だというふうに語られたこともありました。本当にそうかどうか、みんながそのように思っているのかそれは定かではありませんが、時間は一直線上で一本しかない、それは万国共通、私たちもまた同じ発想なのではないかと思います。一直線上、前と後ろ、過去未来、前からも後ろからも、空間も同じです。前と後ろが同じ、私たちはここと、あそこは違う、前と後ろは違う、右と左は、左は違う、思想や価値観、右左、古い新しい、前後ろ、私たちは皆そうやって区切って世界を考えます。婦人よ、なぜ泣いているのか、泣いているあなたはおかしい、前と後ろから同じ言葉でマリアは声をかけられます。後ろも前もない、右も左もない、過去も未来もない、泣いているのはおかしい。ヨハネ福音書は世界を語っています。後ろ前、それを通して世界を語っています。あそこで泣くのはいいけれども、ここで泣くのはおかしいよ、そうではない、後ろから前から同じ言葉が投げかけられる。後ろも前も同じ、あそこもここも同じ、過去も未来も今も全部同じ。なぜ泣いているのか、この世界は泣くところではない。それがヨハネ福音書のマリアに対するセリフの書き方です。この世界は泣くところではない。そう言われて私たちは泣きます。正義が行われない、誠実さが無にされる、努力は無駄になる、泣いて何が悪いか、私たちは泣きます。でもヨハネ福音書はなぜ泣くのか、そう言います。ヨハネ福音書は世界をどのようなものと考えているのか、それが今日主イエスが語られたもう一つの言葉の中に隠されています。17節、イエスは言われた。私にすがりつくのよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。あなた方の父、私の父、あなた方の神、私の神。私はこういう言葉にもう聞き慣れています。こういう言葉に聞き慣れていますから、別にそれが不思議な言葉、新しい言葉、聖書の中だったらイエス様だったらそう言うよね、そのようにしてこの言葉を受け取るところがあろうかと思います。ただですね、皆様、ヨハネ福音書の中でイエス様があなた方の父、あなた方の神、こういう言い方をしているところは他にはないんです。他の場所でイエス様が父なる神を語るときは、私の神、私の父、そうは言います。ただあなたたちの神とは言わない。それはどういうことか。私人間にとって神様は遠いんです。実はヨハネ福音書の中だけの話ではないでしょう。正義が踏みいじられる、平和を望んだのになぜ戦争が起きるのか、私はその時に神を遠くに見ます。神を遠くに見て、神はあのものの神、あの方の神であって私の神ではない。あの国には、あの幸せそうな家族には、あの裕福な人々には神様は微笑んでいるだろうけれども、私には神は微笑んでいない。勝利者、 成功者、幸せな者、その者たちにとって確かに神様は私の神だろうが、我々にとって、今泣いている私にとって、神はもはや神ではない。神は遠い。ヨハネ福音書もそれはよく分かっていました。ヨハネ福音書が記された時代、ローマ帝国との戦争によってイスラエルが滅ぼされました。神殿が壊されました。国土が奪われました。住んでいた場所、文化、生活、伝統、全部が奪われ、逃げ惑うように彼らは生きていました。神は一体どこに行ったのか。イエス・キリストが私の父だという、それはそうでしょう。あなたは神の子だから、それはそれで結構だよ。読者たちも教会に対してそう思っていたでしょう。イエス様を信じたのに、神様を信じてきたのに、十戒をちゃんと守ってきたのに、我々はどうしてこんなに辛い目に遭わなければならないのか。イエス様がかつて天のお父様のことを私の父と言った、私は神と等しいものだと言った、それはそうでしょ、神の子だから、奇跡を起こした、幸せになった者たちがいた、それはそうでしょ、神様神の子だからね。でも今の私と何の関係があるのか。神は、神は遠くに行った。神はもういないかもしれない。十字架につけられたイエス様、十字架につけた者たちの気持ち、それはことによると、この読者たちはむしろその者たちの方に共感を覚えていたかもしれません。こんなに頑張ったのに、どうして私たちの国は滅ぼされなければならなかったのか。神様を信じていたのに、神様は結局何にもしてくれないではないか、そんな神様はいらない。イエス・キリストが十字架にかけられる、読者たちにとって教会にとってもそれは当然のこと、腑に落ちることであったかもしれません。神様は遠くに行った。福音書の中の主イエス・キリストは遠くに行った神について、遠くに行った父について、復活の朝に語ります。父、神、あなたの父だ、あなたの神だ。神は誰かの神ではない、父は誰かの父ではない、あなたの父だ、あなたの神だ。主イエス・キリストが復活をする、常しえの命の約束を私たちに与える。常しえの命とは何か、ヨハネ福音書ははっきりそれを言っています。父なる神、子なるイエス、それが使う、イエスが神様から使わされたこと、それを知ることだと言います。知ること、知ることが永遠の命だと言います。イエス様と神様の関係を知る、それが永遠の命。どういう関係があるのか、何を一体知ればいいのか。復活をしたイエス様が言ってくださったこの言葉でしょう。神はあなたの神だ、天の父はあなたの父だ。今日は読みいたしませんでしたが、この後にトマスがイエス様が復活したことを信じられずに疑います。指をイエス様の傷に刺さなければ私は決して信じない、トマスはそういうふうに言います。 トマスの前に現れたイエス様、指を差し込んでみる私の傷に。トマスはそういうふうに言われたときに、もう何も言い返すことができませんで、そしてそのときに出た言葉が、我が主、我が神よです。私の主、私の神。イエス・キリストを神とする、神様が私のものだ、私の神だ。実はこの表現も私耳に馴染んでいるから、宗教の言葉として当たり前でしょうと思っているところがありますが、これも珍しい言葉です。キリスト教という宗教は何を伝えているのか。神があなたのもの、神が私のものだと伝えているのが私たちの宗教です。立派なことをしたから、人に褒められることをしたから、何か功績があるから、神様私たちに近づいてくる、そうではない。天地の初めから神は私の神であり、あなたの主です。だから私たちは生産の恵みに預かるのです。パンとブドウ酒を食べる、眺めて飾っていくのではありません。このパンは私の体、この杯は私の血。私の中に神がいる。神が私の、私は神のうちにいる。神と共にある、それは決して変わることがない。正義が踏みじられても、国土が破壊されても、ことによれば私たちはこの先大きな地震や戦争にまた巻き込まれるのかもしれません。私たちの思い描いていた理想や計画、予定、それは全部挫折をするかもしれません。否定をされるかもしれません。予定通りにはならないかもしれません。でもこのイースターの朝のこの言葉は変わらぬ言葉です。神はあなたの神だ。父はあなたの父だ。それは復活の主。もう決して死ぬことのない。もう決して奪い去られることのない。永遠なる方が語られた言葉ならば、その約束は永遠です。神は私の神だ。2019年のイースター、神がどこにいるのか、神はこれからどこに行こうとしているのか。不安心配で神様と付き合いするのではありません。神様は私のうちにいる。私は神のうちにある。神は私の神だ。深く覚えながら歩んでまいりましょう。祈ります。聖なる神よ、私たちはあなたを遠くへと見てしまいます。あなたは私たちに助けてくださらないから、私たちは自分で自分の力量で生きようとします。あなたが遠くに行ってしまったから、自分たちの作った偶像で私は幸福になろうとします。富、名声、権力、人が作った偶像を頼って私たちは自分たちの未来へと進み行こうと考えます。あなたが遠くに行ってしまったと思っているからです。あなたは遠くへなど行っていませんでした。私たちと共にあり、私の主だと呼ぶことをいつでも許してくださっていたお方です。人の作ったものにすがっている場合ではありません。ただ あなたと共にある、その喜びから私たちは未来へと歩み出していきます。不安心配を糧にしながら進むのではなく、喜びを持って歩み出す私たちでいられますように。とこしえの命が私たちには約束されています。あなたがいつでも共にいてくださる。死を超えて私たちはあなたのもの、あなたは私たちの神です。その変わらざる恵みを私たちが覚えつつ、この歩みをまた進めていくことが許されますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。